가을 바람이 솔솔 풀기 시작하고 마음도 싱숭생숭해지는 10월입니다. 안녕하세요. 사랑해요 황금마 신고야크노 編集長 고토무토 가츠키요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 이순짠です.
하이. さあ、秋の風がそよそよと吹き出して、心もそわそわしてくる10月です。というふうに言いました。はい。はい、ちょっとね、我々、一足早く秋を感じようと、先週末はこのメンバーで、観音堂の手岩寮とかね、ウォルチョンサーのお寺なんかに行ってきたわけですけど、楽しかったですね。
手岩寮って
何？羊の牧場行ったとこだよ。最初にまずテガンリョンの羊牧場ヤンテモクチャンに行ったわけですけど、そこで私はね重要な発見をしましたね。韓国で雪虫が存在するというのを見てきましたね。雪虫というのはね、雪国三兄弟の時に説明したと思うんですけれども、初雪が降る季節を告げる虫で、白い綿みたいなものに包まれているので、まあ、雪の妖精みたいに言われたりする虫なんですよね。それがまあ雪みたいに、雪かなと思うと虫だっていう、そういうやつですけどね。いましたね。見た？
はい、うん。じゃあそろそろ降るんですか？
そうだね。そういうことになるよね。
まだ10月ですよ。
うん。私の記憶では10月10日の体育の日に降った覚えがあるよ。というか今10月10日じゃないんだ、日本ね。札幌で。で、一面綺麗な緑の牧草地帯だったし、白樺がたくさん生えてたじゃない？北海道を思い出したんですよね。うん。あと、羊に干し草をあげるんですよね。つんちゃん一生懸命あげてましたね。
怖かった。
ああ、でシマリスがいたでしょ。
見た。
うちの近所にもいるけどね、うん、うちの近所に木があるところにはシマリスがいますけどね、うん、綿飴の棒みたいのを持って
一生懸命食べてた。
そうだよね。
何食べてた？
棒を両手で握ってたよね。はい、はい、ということで、それでその後はテガンリョンハヌタウンという韓牛のお店に行ったんですよね。農協直売の韓国牛の肉屋さんで、そこにくっついている食堂で食べたわけですけど、韓牛が、まあ、高いけれどもソウルに比べたらはるかに安い、だいたいね分厚いステーキぐらいの肉が1万ウォン台で食べれたね。すごい贅沢でしたね。で次の日はオーデー山のソンジェギルというそのモミの木の道を歩きましたね。一応紅葉は始まってましたけど、まあ、ほんの一部だけ赤くなってて、大体オレンジ色とか黄色とかの次元でもみじが見られましたよね。空気が美味しかったね。
空が綺麗で
した。そうだね、秋の。で、あとウォルチョンサっていうお寺ですね。ウォルチョンサ自体はシッラ時代に建てられた古いお寺なんですけど、もう完全に現代式に建て直されちゃって、すっかりなんか昔の情緒はないけどカラフルなねお寺で、次の日から秋祭りが始まるってことでステージとか準備してたので、すっかり音響設備とかあるお寺の風情はどこにもないっていう状況
趣も何も
なってたよね。でそこでお茶を飲むことができたわけだけど、清流茶院というところでクッカ茶ね、菊の花のお茶を飲みましたね。クッカ茶って飲んだことありました？
多分あったと思う。
漢方ということで疲れ目に効果があって、まあ何より菊の花ですからさっぱりした香りが気分を爽やかにする効果があるということで、まあ、結構韓国でも愛用されてるみたいですね。まあ飲むアロマっていう感じでしたね。あとなんか覚えてるのある？観音堂よく遊びに行くでしょ？
よくは行きませんけど、アッパが観音堂の方で軍隊を通っていたので面会に何度か行きましたし。
そうだね、言ってたね。
いい、
う
ん、
まあところで、うん、あれをつんちゃんに食べさせてあげるのを忘れてましたよ、私たちは。カムジャット。
ああ、そうだ、あったね。ヤンテモクチャの外にカムジャットがあったの、うん。プルプルの。まあ、でんぷんの塊だよ。美味しいけど。
美味しいんだよ。うん、
ああ、食べたい。
カムジャー系を食べなかったね。
ああ、カムジャ麺も食べなかったね。
カムジャ麺とかカムジャプチンゲとかを食べなかった。
食べなかったのもありかったか。そうか、そうか。そうだね。まあ、今度また機会があるでしょう。なんかいつも美味しいんだとかいう話ばっかり。
食べる
も
ん。
まあね、一応秋の空気を吸って心と体をリフレッシュするという目的を果たしたということでいいんじゃないでしょうか。はい。ということで今日は一足早く秋を感じるために行ってきた観音堂の話をしてみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
オンに切らないといけません。今授業があるんですよ。
オンにこの部屋でゲストよ。지금수업이있거든요。
何分かだけもっと話をしよう。
몇분만또이야기하자。
はい。ごめんなさい。明日電話してくれますか？
미안해요내일전화해줄래요
아이또네사스가まるで直前まで見てたよな
이야미따라지
よく勉強してるね。はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は、また電話シリーズですけれども、今回はちょっとエリカちゃんの方に弱みが出てきますね。はい。それでは聞いてみましょう。
エリカに、나야、지금어디있어
지금이언니난도서관에있는데요
도서관그런데이시끄러운음악은뭐야
무슨시끄러운음악이라그래요
너나이트클럽에있지그렇지
はい、どうですか
일까私どこ、図書館です、図書館うるさい音楽何、何がうるさいってあんたナイトクラブにいるでしょみたいな話。
うん、
そ
うね。
うん、そのまま完璧じゃん。うん、
はい。それじゃあ韓国語で答えるためにもう一回聞いてみましょう。
エリカに、나야지금어디있어
지금이언니난도서관에있는데요
도서관그런데이시끄러운음악은뭐야
무슨시끄러운음악이라그래요
너나이트클럽에있지그렇지
はい、どうですか
에리카니나야지금어디있어つぐみ언니도서관에있는데요도서관그런데시끄러운음악은뭐야
はい。
お무슨음악
무슨음악무슨음악だとどんな音楽って聞いてることになっちゃうけど。
まあ、いや、のナイトクラブへ行ち？
そうだね。はい。ということで、まあ、正確じゃないけれども、大体当たってますね。はい、それじゃあ完璧にするために、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
에리카니나야지금어디있어
지금이언니난도서관에있는데요
도서관그런데이시끄러운음악은뭐야
무슨시끄러운음악이라그래요
너나이트클럽에있지그렇지
はい、どうですか
エリカに나야지금어디있어つぐみ언니なん図書館에있는데요図書館그런데이시끄러운음악은뭐야무슨시끄러운음악이라그래요
はい。
너ナイトクラブへ行ち、그렇지。
はい、ということですね。ナイトクラブだね。はい、それでは私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。エリカかい？私よ、今どこにいるの？
エリカに、나야지금어디있어
에리카니나야지금어디있어
지금이언니
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 私は図書館にいますけど
오난도서관에있는데요
오난도서관에있는데요
도서관
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 ところで、このうるさい音楽は何なの？
그런데、이시끄러운음악은뭐야？
그런데、이시끄러운음악은뭐야？
どんなうるさい音楽だって言うんですか？
오、무슨시끄러운음악이라그래요？
어, 무슨 시끄러운 음악이라 그래요?
아んた나이트클럽에いるでしょ。そうでしょ。
너나이트클럽에있지？그렇지？
너나이트클럽에있지？그렇지？
나이트클럽だね。はい、それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
ももに。
歌唱の集結語尾でね、昔出てきましたけど、何々かい？何々なの？っていうことですね。じゃあ、どこに行くの？ってどう言いますか？
어디가니？
じゃあ、よく寝たかい？
잘잤니？
はい。
지금。
今ですね。
図書館。
図書館ですね。
머무는데
これは動詞とか存在詞、いったおったの存在詞の語感について、何々だがってことですね。まあ、曖昧な感じを出す。婉曲表現っていう感じですよね。じゃあ、さあ、よく知らないんですが、ってどう言いますか？
글쎄、잘모르겠는데요。
はい。
그런데。
그런데。これはもう日本語にちょっと訳しにくいと困りますけど、まあ、ところでだったり、さてとかね、話題を変える感じ。それとか逆説でところがとかね。あとまあ普通に軽くそれでとかそこでとかっていうこうつなぎだけの時もありますよね。
しくろった。
やかましい、想像しい、うるさい。
うま。
音楽ですね。
むすん。
何の、どんな、どういうってことで、例えば何曜日っていう表現に使われるね。何曜日ってどう言いますか？
むすんよいる。
はい。何事ですか？
むすんいりえよ。
はい。どんなことがあっても来てください。
むすんいりいっそどおせよ。
はい、ってことですね。
ももら。
ももらごの縮約形ですね、この場合は。で、何々だとということになりますね。
黒だ。
うまぎらくれよっていうくれよのとこですけど、黒だっていうのは、そうするとか、そう言うとかっていう動詞になりますね。
ナイトクラブ。
ナイトクラブということになりますね。いわゆるディスコですね、昔の。
ディスコ。
はい。質問ありますか？
はい。
はい。
私、いつも悩むんですけど、
うん。
クロンデって、うん。上の人にも使っていいんですか？
クロンデよ。
うん。だから、なんでっていう時に、そのままよを抜かしてやると、存在の言葉、パンマルになってしまう可能性があるからね、注意するためにはよをつけるのがいいですね。クロンデなんとかなんとかあっても、すぐつなぐ感じはいいけど、クロンデよって言った方が、ワンテンポ置いてもパンマルにならないってことになるよね。はい。はい。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、つんちゃんからですね。
에리카니나야지금어디있어
지금이언니어난도서관에있는데요
도서관그런데이시끄러운음악은뭐야
오무슨시끄러운음악이라그래요
너나이트클럽에있지그렇지
나이트클럽에있지그렇지それまでなんかすごい芯に迫った演技だったのに、はい、나이트클럽ねじゃあ交代してあゆみちゃんから
エリカに、나야、지금어디있어
지금이언니오、나、도서관에있는데요。
도서관그런데、이시끄러운음악은뭐야
오、무슨시끄러운음악이라그래요
너、나이트클럽에있지그렇지
はい。じゃあ、みちゃん、頼むもじょ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、何々さん、私です。今どこにいますかですね。
エリカ씨、저예요。지금어디있어요미노씨、저예요。지금어디있어요미카씨、저예요。지금어디있어요
はい。ミノっていう名前ですね。韓国人の。ミカっていうのは多分日本人の名前でしょうね。はい。続いて、エリカさん、どこどこにいるでしょそうでしょ
エリカ씨、ナイトクラブへ行っちゃう。그렇죠。エリカ씨、노래방へ行っちゃう。그렇죠。エリカ氏、영화館へ行っちゃう。그렇죠。
はい。ノレバンっていうのはカラオケですね。で、영화館っていうのが映画館になりますね。はい。別にいいじゃんね。はい。はい。それでは練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
エリカ氏、저예요。지금어디있어요
はい。じゃあ練習してみましょう。
エリカ。
에리카씨저예요지금어디있어요
미노
미노씨저예요지금어디있어요
미카
미카씨저예요지금어디있어요
はい続いて
에리카씨나이트클럽에있죠그렇죠
はい練習してみましょう
나이트클럽
에리카씨나이나이 나이트 클럽에 있죠. 그렇죠.
その 단어 밖에 뭔가 있는
순간.
発音 나이트 って 言わ なくて もいいじゃん。 普通 나이트 じゃ 나이트.
나이트. 나이트 클럽?
そうだね. なんか おじいさん とか 外来語 言う 時に 構える みたいな 나이트 클럽 みたいな 不思議だね. 若いのに. はい。 そして?
노래방.
エリカ 씨 노래방에 있죠. 그렇죠.
영화관.
에리카 씨, 영화관에 있죠. 그렇죠.
네, 그렇습니다. 자, 앞으로 한번 가보죠, 준짱.
에리카 씨, 도서관에 있죠. 그렇죠.
아, 勉強してるでしょ. 抜け駆けしてるでしょ. 이런感じかな.はいはい.それでは.
오타이리 질문 코너.
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあやみちゃんの方で読んでもらいましょう。
日本にお住まいのローズマリーさんです。
はい。
こんにちは。ネットサーフィンをしていたらこちらにたどり着き、大変興味深く拝聴させていただきました。今年10月の日本から見る韓国は、慰安婦問題や旭日旗など国家の戦略が反日の国という感じです。なぜこんなにお互い同じことを話していても話が通じないのか、自分の論理が相手に通じないのかと思っていましたが、近代精神の捉え方が異なるという視点をいただき、目から鱗が落ちる思いです。隣国同士、仲がこれ以上悪化しないように、互いの話が通じる地点をどこかに見出せるようにと祈っています。貴重なお話をありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今確かに日本から見ると、マスコミを通して見る韓国はそういう感じなんだろうね。まあでも、韓国の国民がね、そういう雰囲気になってるってわけじゃないので、それは誤解がないようにと思うんですけど、まあ、近代化精神の捉え方の異なり、これはもう重要なポイントですよ。相手に言ってることが伝わらないというのは、お互いの人間観の、近代的人間観の相違っていうのが実際にあるんですよね。それを理解した上で、お互いの話が通じる地点を探そうというのは大切なことですね。はい、ありがとうございました。それで、これツイッターで来た話だったんだけど、ある神奈川県在住の方からいただいたメッセージで、電話で名前を言わないで住所を話すっていうふうに、ちょっと前の韓国人の習慣を話したじゃない？で、それについて日本でも昭和一桁生まれであるうちの親の世代はそうでしたよっていう話がありましたね。うん、なんか電話かけた時に、もしもし、なんとか橋ですっていうふうに住所を言ってたっていうんだね、うん。で、亡くなった父の声がひょいっと思い出されて懐かしくてびっくりしましたっていうメッセージいただきました。うん、ありがとうございます。じゃあ続いて、じゃあまたあゆみちゃんからお願いします。
神奈川県にお住まいの羽畑京一さんです。素晴らしい放送ありがとうございます。映画ソニーでも気になっていましたが、たまたま動画サイトで見たバラエティ番組の少女時代サニー女子イスンギュさんのトークで、彼女は訪日した際に日本のファンがハングルで名前を掲げてくれたけど、でもそれがサニーだったのがちょっと悲しかったと。ここで MC のツッコミが入って、それじゃあ安いだよね笑い。なるほど、サニーはサニーではなくソニーでなければならないのは、そういう事情もあるのでしょうか。アメリカ人が歌うこのボニー M の曲は、日本人の耳にはむしろサニーと歌っているようにも聞こえます。でもポップソングがパプソンであるわけですよね。英米語を取り入れる際に、見た目のスペルか、それとも音感重視でいくか、この辺にも日韓の微妙な違いがあるような気がしています。サラハンでこの種のお話を聞ければと思います。
はい、ありがとうございます。結局おっしゃってる通りですね。音感重視か見た目のスペルか、その通りなんですよ。だから英語のハングル表記のことですけども、日本は基本的にローマ字と解釈して発音するという方を選んでるわけですね。だからパプソンというふうに言わないで、ポップソングというのは POP だからポップってなると考えるわけね。でも韓国語の方は発音記号の方に、だから実際の発音の方に音感重視になっているので、パプソングの場合はこの発音記号は A の小文字みたいな字なんだよね。だからこれはパプソンというふうに韓国語ではなるということになります。で、太陽のサンについてですけども、この SUN のサンですけど、これは発音記号を見るととんがりコーンみたいな形をしている V の上下逆になったような字だけど、これはアとオの間の音になるわけですよ。だから韓国語でアとオの間にある音ということで、ちょっと口を大きく開いたオの音ですよね。このオの音が、まあ、アとオの中間にある母音だからということで、それを使うわけです。でも実際には本来のサンの方はアに近いのに、こっちのオの方はオの方に近いから、私たちには変に聞こえるというわけなんですよね。これ以外に我々がどうしてもこう受け入れがたいのが、愛のラブをロブということだよね。I love you とか言われると笑っちゃうわけだけど、 あれも、とんがりコーン、V の逆の形の発音記号なんですよね。だから、それをロブというふうに韓国で言ってしまう。
ロブ・オゲイン。ラブ・アゲイン。
お便所。復讐者という意味のアベンジャーですよね。はい。ということで、まあ、ちなみにこのハングルの英語表記に関してはいろんな議論があって、今この口を大きく開いたおの音は、英語表記では今 EO という変な表記をするようになってるんですね。これ外国人本当に読みにくくて、例えばソウルだってセオールとかみたいな発音しなきゃならないわけじゃない。で、これはね、昔はね、U で表記してたことが多かったの。だからサムソンもサムソンというふうに U じゃないの？英語表記だと。でもこれは U だから U の音だと思って、我々サムスンとかって言っちゃったりするんだけど、これは韓国語としてはサムソンと発音して欲しかったものなんですよ。で、この U をOの方に使っちゃったから、Uの代わりに今度は OO というのを使うようになって、デウは DAEWOO なんですよね。この OO がUを表すというにしたわけですね。まあ、こんな感じで昔はそういう U をOに使って、OO をUに使うってやってたんだけど、まあ、今はもう一回それが整理されて、O は EO になって、U は U になった。ということなんですよね。
あのヘテっていうお菓子の会社あるけど、
ハイタイ。
英語で書かれると絶対ハイタイって言うんですよ。
まあ普通ハイタイと言いますね。A と I をくっつけたら A の音になるじゃないの。A と E でハングルのね、それから来てるんだけどね。まあめんどくさいね韓国。まあもちろん別々の言語体系だから当然そうなるしかないんだけどね。はい。じゃあ続いて兵庫県にお住まいのテルさんです。編集長、あゆみさん、つんちゃん、はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。韓国語を独学で勉強し始め、このポッドキャストを発見し、今ではこのサラハンの更新が人生の楽しみの一つになっている30代前半の男性です。先日、韓国語を勉強し始めてからは初めてとなる韓国旅行に行ってきました。サラハンのおかげでとても充実した数日間を過ごせました。その旅行の中で最も驚いたのが韓国人の中国シッター。与えたいってことですね。中国シッター精神です。例えば、とあるカルグクス屋では、店主のハルモニーが帰り際に暑いからアイスでも食べろと私と私の友人に1000ウォンずつくれました。これ多分なんか話したんだよ。話しかけたりすると本当にこういうことあるよね、韓国人ね。はい。また、サンゲタン屋のトソクチョンで隣り合わせたおばあさん、お母さん、お姉さんの3人家族には、これからどこに行くつもりだと聞かれて、まだ決めてないと言うと、それなら山の上の景色がいいところがあるから連れて行ってあげるというのです。申し訳ないからいいですと断っても、帰り道の途中だから問題ないから車に乗りなさいと言ってくださいます。お言葉に甘えて乗り込むと、八角形の建物があるとても景色のいい場所に連れて行ってくれ、ここはソウル湖のデートスポットだと説明してくれました。そこで周囲の山の名前とか、この木は韓国を代表する木だとか、いろいろ説明してくれました。そして山を降り、地下鉄の駅まで送ってくださったのですが、結局その駅は最初のサンゲタン屋からほど近い駅で、全然帰り道の途中でも何でもないじゃんってな始末でしたということですね。で、他にも金浦空港に向かうタクシーの中で飛行機の時間を聞かれて答えると、まだ十分時間があるから韓国の結婚式で食べる美味しい麺料理があるから食べて帰りなさいと、観光客はまず来ないであろう人気店に案内してくれたということもありました。編集長の講義で韓国の方々は主体的で与えたい願望があるということはある程度理解していたつもりでしたが、正直ここまですごいかと驚きました。まだ韓国語を勉強する前の韓国旅行ではここまでの親切のオンパレードはなかったので、やはり韓国語を下手なりにでも話すことで相手が情を開いてくれたのも大きな要因だと感じています。サラハン様々です。しかし、やっぱりありがた迷惑やおせっかいを先に考えてしまう日本人には到底できない行動だと感じ、そもそも韓国にはありがた迷惑やおせっかいという言葉もないのだろうかという疑問とともに、自分の語学力不足ゆえに、このような親切に対する感謝の気持ちをうまく伝えられないもどかしさを感じました。編集長のおっしゃる感謝を表現したがる日本人の気質を身をもって痛感しながら、次回来るときはもっと韓国語がうまくなって戻ってこようと決心して帰国の途につきました。長くなってしまいましたが、このような経緯からどうしてもまだ皆さんの力が私には必要ですので、これからも末永くこのサラハンが続くことを願っております。これからも頑張ってくださいということですね。ありがとうございます。
私弟子入りした方がいい。
そうですね。つんちゃんのポイントは話しかけないことによって会話が成り立たないってことだと思うね。この通りだと思うんですよ。つまりちょっとでも話しかけるともうすっかりね、与えたい気持ちの塊みたいになっていろいろやってくれる。ましてや下手な韓国語で日本人がたどたどしく話してるなんてことになったら、もう聞きとしてね、親切にしてくれるんじゃないかと思いますね。
そうですね、うちの妹も韓国に来て、電話を借りたのかな、 それのなんか使い方が分かんなくてこうやってやってたら横からお兄さんが来てすっごい丁寧に全部教えてくれた、
う
ん、
すごい、
はい、ということで今回もありがとうございました。それでは以上で今日の勉強終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらにへよー。